オリジナルストーリー、オリジナルストーリ
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。木本雅彦作ファーストラブコンタクト、朗読大原誠。ちょっとした恋の話をしよう。きっかけはボトルメールだ。ボトルメール、英語圏ではメッセージインアボトルと称される。手紙を書いて日付と返信先を記載し、瓶に入れて海に流す。何日後、何年後かはわからないが、その瓶はどこか遠くの浜辺に打ち上げられて、見知らぬ相手の手に入る。海辺に住むであろうその人は、瓶の中の手紙を見つけ、律儀に返事の手紙を書く。そんなの物好きしかいないだろうと思うだろうが、海辺に落ちている瓶を拾う時点で、物好きに違いないのだ。しかし考えてみると、その瓶は本当に海岸から海岸へと流れていったものが全てなのだろうか。ここに一つの隕石がある。宇宙から落下してくるあの隕石だ。大気圏を通って流れ星となって太平洋に着水し、周囲の海水を蒸発させながら摩擦熱を冷却する。表面温度とか目撃情報とかほとぼりなんかが冷めた頃になって、隕石はパカリと割れた。中から出現したのはボトルだ。耐熱カプセルに包まれていたボトルは、大気圏をくぐり抜けていてもひびの一つも入っていない。海中に放出されたボトルは浮上し、ゆっくりと太平洋を波に揺られて移動し始めた。ゆらーり、ゆらり。タプン、タプン。何ヶ月かして、ボトルは浜辺にたどり着いた。南国の小さな国の田舎の海岸だ。小さな国にありがちなことに、浜辺に住む人は漁をして暮らしていて、さらにありがちなことに、その日の気分によって漁をしたりしなかったりというおおらかさだった。だから青年がボトルを拾ったのも、仕事に精を出している時なんかじゃなくて、今日はのんびり散歩でもしようかと、浜辺を歩いている時だった。ボトルに入っていた手紙は、外の世界からのものだった。外の世界というのは、青年が暮らす小さな漁村の外の世界だ。そこに書かれた返信先の住所が、地球上のどこにあるのか青年にはわからないけれど、一言だけ書かれたメッセージに強く心を打たれた。辞書を送ってほしい。青年は文字を読めるくらいの教育は受けていたので、当然辞書が何者かも知っていた。辞書が買えないくらい貧しい人がいるのなら、届けるのは義務じゃないだろうか。そのくらいの良識も持ち合わせていた。青年は AA 辞書を買い、指定された宛先に発送した。そして家に戻り、テレビをつけた。テレビの向こうでは、今や花形の職業になった宇宙飛行士の活躍が盛んに宣伝されていたが、青年にとってはそれこそ、遠い外の世界の出来事だった。それでも、自分と同じ人間が宇宙で活躍している、などと考えると、楽しくもあり、誇らしい気持ちにはなった。さて、青年が送り出した辞書がどんな経路を通ったのかは、実のところよくわからない。どこかで海を渡り、どこかで貨物列車に揺られ、どこかでデジタル化され、どこかでネットワークに潜り込み、どこかで天文台のシステムに侵入して、衛星通信回線に紛れ込んだ。作られたシステムだとしか思えないが、誰がどう作ったのかは調べる方法もない。一ヶ月経って、青年が受け取った手紙には辞書のお礼と、文通をしてもらえないかという言葉が添えられていた。女性からの手紙だった。外の世界の女性だ!とはいえ、その程度のことで浮かれるほど、 青年は軽率でも軽薄でもなかったので、女友達ができるのも悪くない、などと、もっともらしい説明を考えながら、返事をしたためた。文通は一年続いた。青年にしてみれば意外なことではあったが、いつしか彼女との定期的な手紙の交換が当たり前のことになっていった。その日は珍しく仕事に精を出し、成果も上々だったので、青年は村の酒場に足を向けた。結婚式があったらしく、二次会の若者が酒場の半分を占めていた。賑やかな若者を固めに、自分も結婚をすることがあるのだろうか、と考える。文通相手のことを想像してみる。彼女の身長、性格、癖とか好み。会ったことはないけれど、簡単に思い出すことができた。もし万が一、彼女と会うことになったらどうするだろう。それはきっと、青年が行商か何かでこの村を離れた時のことだろう。向こうから会いに来てもらうなんて虫が良すぎる。ここと違うどこかで彼女と会って、初めて会うのに初めてな感じがしない、なんていう感想を互いに言い合う。最初はぎこちない会話で別れるのだけれど、一人になってからもっと言いたいことがあるんじゃないかと思って、もう一度会いに行く。その後は、結婚まで一直線だ。なんていうことを、あるわけないなと青年は考える。考えはするものの、適度な酒が冷静になることの邪魔をする。良い気分のまま家に帰り、良い気分のまま床に着いた。翌日、文通相手からの手紙が届いた。今度、結婚することになりました。簡潔にまとめられた手紙だった。結婚相手の手前もあり、このまま文通を続けるのは避けたいこと。これまで文通を続けてくれたことに感謝していること。青年が幸せになることを祈っていること。丁寧ではあったけれど、一方的な別れの手紙だった。結婚なら、仕方がないな。自分が無双したのとは違い、彼女にとっての結婚はすぐ手に届くところにあって、それは青年とは関係のないところで進んでいる物語だったのだ。青年は、読み終わった手紙を机の上に置いた。部屋のテレビをつける。画面の中はいつもと同じように最先端の宇宙飛行士の活躍が報道されていた。地球外の知的生命体とのファーストコンタクトが実現しました。しかも我らが宇宙飛行士は知的生命体と恋に落ち、結婚の約束をしたというのです。知的生命体が当初から流暢な英語を操っていたのがスムーズなコンタクトを実現できた理由とのことです。これは記念すべき、そして驚くべきファーストコンタクトです。偉業です。世紀のウェディングです。どこもかしこも結婚の話ばかりだ。青年はため息をつき、しかし、異星人と恋に落ちるなんて、まるで人類代表みたいじゃないかと、宇宙規模の恋愛に想像力を膨らませる。同時に、こんな田舎の漁村に暮らす自分には関係のないことだと考え、テレビのスイッチを消した。平凡な男が平凡な暮らしを続けることだって別に悪いことではない、と思いながら。
朗読なんに、朗読なんに、5分で聞ける、5分で聞ける。オリジナルストーリ
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。